京都市京セラ美術館アートカフェタイム。マキコミックス京都月曜日第3週目は京都市京セラ美術館から気軽に楽しめるアート情報をお届けする時間です。さあ今日お越しいただきましたのはですね、京都市京セラ美術館で10月9日から開催中の京都市京セラ美術館開館1周年記念展コレクションとの対話6つの部屋の作家さんのお一人の高橋光平さんにお越しいただいています。高橋光平さんは京都でお生まれになってて京都精華大学大学院で版画と写真を学ばれているんだそうです。でその後ドキュメンタリー形式の映像を中心にパフォーマンスを記録した映像の作品やアーカイブ資料を用いた作品を制作されています。普段見過ごされがちな何気ない領域に注目してそれらに潜む歴史やストーリーを視覚化し作品化されているということです。高橋光平さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、高橋さん の作品について今ちょっとご紹介したんですがその他にもいろんな作品作られていると思うんですがご自身のことをちょっとお話しいただけますか。
はい、映像が中心ではあるというふうにいつも紹介されるんですけれども、
はい、
ですね、最近は結構映像だけじゃなくて、うん、自分の声を録音したものを空間の中にこう流したりであるとか、それから、結構この今回 そのコレクションとの対話にまさにっていうことなんですけれども、
はい、
実際その自分が調査した場所であるとか、ドキュメンタリー形式だったら、その人についていったようなことについてを、なんていうんですかね、映像だけじゃなくて、そこにこう潜んでいくようなやり取りとか対話なんですけれども、対話自体を自分のこうパフォーマンスとか音声とかを使ってこう空間にこう展示していくっていうようなことをやってます。
はあ、なのでこうちょっとね、形でこうですっていうのがちょっとなかなか示しにくい感じの、ね、はい、作品を作っていらっしゃるんですよね。
はい、そうです。でも主には映像とか音声とかを組み合わせた、インスタレーションってよく言うんですけれども、
そうだ、時々聞くんで す。インスタレーションっていう言葉、
簡単に言うと空間にさまざまなそのメディアとかものを配置しながらそれらをつなぎ合わせたり、してこう鑑賞するというような、そういう形式ですね。はい、
実際に、ね、ご覧いただくとああこういうことかってお分かりいただけるかなと思うんですが、言葉で説明するのも私もなかなか未熟でご紹介しにくいんですけれども、まず、今回の、ね、この、先ほどご紹介いたしましたコレクションとの対話6つの部屋ですけれども、こちらで作品作られたということなんですが、創作のその出発点である現代版画を手掛かりにして展示をされたということでよろしいでしょうか。
そうですね、今回は対話ですので、コレクションの中から、今回対話者、出品者がコレクションの中から作品を選ぶんですけれども、何を選ぼうかなというようなところから始まったんですけど、紹介にもいただいたように、普段見過ごされがちなというふうな、紹介がありましたが、版画は別にすごい見過ごされてるわけじゃないんですが、どちらかというと美術館とか美術の中ではやっぱり油絵であったり、京セラ美術館だったら工芸日本画っていうのが主になると思うんですよね、コレクションの、で版画っていうのは結構こう美術館の中でもそんなにメインで出てくる作品じゃないっていうこともそうでしたし、なので自分の出発点でもある現代版画の中で木村秀樹さんという作家の、作品2点と井田翔一さんという方の、もうこちらをお亡くなりになられてますけれども作品を3点、選んで、私の作品はそれらに対応する形で、映像作品と音声の作品を2点展示をしています。
はい、私実際に見せていただいたんですけど、入った時にごめんなさい正直に言っていいですか、よくわからなくてすみません、何をどう見たらいいんでしょうかって思ったんですけれど、すみません、
ちょっと簡単に解説してよろしいですか。
お願いします。
なかなかこう一目でこれ何やってるんだっていうのは分かりにくい作品であるんです。で、ですね、これ一言で申すのは非常に難しいんですけれども、 音声2つと映像の作品1つがあるんですが、映像一番大きく聞こえてくる音声は、はい、実はこの京都市京セラ美術館のすべての収蔵作品3864点現在あるんですけれども、はい、その作品を、作品番号というふうに整理をされてるんですね、うんうん、学芸の方であるとか美術館が。それの順番通りに全部こう作家名、作品名、制作年、収蔵年、それが、購入されたのか寄贈されたのかっていうのをすべて読んでる20時間弱の音声作品。
あれ20時間あるんですね。
なので会館ずっと行ってても聞こえ、あの
全部は聞けない、
聞けないっていう、翌日行ったら続きが聞けるとかそういうもの。
なんかごめんなさい、ちょっとほっとしたって言っていいですか、はい、最後まで聞かないといけないのかなと思いながら、はい、ちょっと聞けないと思って進んでいってしまったので。
そうなんです、はいはい、で映像作品の方は全てではなくて、今回取り上げた、版画の、収蔵作品のタイトルだけを、京都市内の、まあ、いろんな道であるとか、まあ、なんていうんですかね、指導じゃないパブリックスペースですね、
はい、
パブリックスペースに水でタイトルをこうなんていうんですか、写経じゃないですけど書いていってるんですよね。
そうなんですよね、うん、お部屋に入ったら一番目立つのが多分そのスクリーンだと思うんですけど、はい、バーンってこうお部屋に斜めにこうスクリーンがあって、はい、でなんか私が入った時はね、ちょうど瓦の石かなんかに書いている、あ、そう
です
ね、
鴨川の石ですね、
あ、なんですね、はい、でそれがねちょうどね裏から見たもんですから、はい、映像が普通スクリーンってこう一方向しか見れないと思うんですけど、はい、裏からも見れるんですよね、
はい、そうなんです、それは実は結構版画にかかってまして、はあ、その木村さん、井田さんっていうのは、作品の中ではもちろん表しか見えないんですよ、絵は正面っていうか表があるじゃないですか、はい、けれども版画って結構反転もしますし、井田さんっていう方は実は両面から刷っていたりとか、なんかそういう方法されてるんですね。なので版画は結構一方向だけじゃなくて反転するとか、その真ん中に薄い紙のイメージ、 紙の上にこうイメージが刷られるので、やっぱりその版画の形式を踏襲した形で映像作品を、まあなんていうんですかね、空間にしつらえるって言ったらいいんですかね、そういうことを考えて入ったら、あれ裏これは左利き鏡文字っていうふうになってるんですが、
そうなんです、はい、
はい、表っていうか反対側に回ると、まあ製造で見えるっていう形にな
ってるんです。そうなんです、あ、こっちか、えって思う、なんかちょっとその頭の中がぐにゃぐにゃってするような感じだったりとか、さっきおっしゃったその作品を読み上げていらっしゃる声が出てくるスピーカーが普通のスピーカーじゃないんですよね、
は
い、
そうですね、全ての6つの部屋、今回の企画展示室の全ての部屋に置いてあるんですけれども、はい、あれは覗き、通称覗きケースって言われるようなもので、作品をその中に入れて覗いて見るようなケースなんですね。
展示ケースですよね、
そうです、簡単に言ったら展示ケースです、
はい、なんかこうガラスのケースで、なんていうのかな、ね、時計とか宝石の売り場に行くとこうガラスケースに入って、はい、あれが大きいみたいな感じです。
そうです、はいはい、で私の場合はそこに何か物を入れるのではなくて、スピーカーを入れて作品の情報だけが空っぽのそのケースの中から聞こえてくるような、まあ、そういうことをしてるんですね。
おー、はい、でも作品を見せているという形ではあるわけですよね。
あるんです、
はい、そうなんだ、なんか今分かっていただけたでしょうか、ラジオの前の皆さんもね、行ったら分かるんですけど、はいはい、なんかね、すごく面白い展示にはなっているんですよね、はい、まあ、その制作をされている過程で何か高橋さんがこう興味持たれたところとかありますか。
そうですね、収蔵作品を読み上げるっていうのには、まあ、リストがいるんですけれども、
はい、
美術館がいつ何を収蔵してるかっていうので普段なかなか気にしてみないじゃないですか、はい、出てくるものしか見ないので、けどその今回読み上げるっていう自分の声の作品を作った時に、うん、やっぱり例えばですけれども最初に美術館にコレクションされたのは何だろうとか、それは実は第一展示室に出てくる、榊原手法という日本画の獅子っていう作品なんですけれども、はい、その作品が実は今回の展覧会にも出てきて、で僕の音声の一番最初の読み上げもそこから始まってるんですね。まあ、そういうことが分かったりであるとか、ちょうどその戦後ですね、はい、戦後アメリカ軍の GHQ に、まあ、京都市 京セラ美術館、京都市美術館ですけれども、接収されていた時期があって、
はい、
その時期にはコレクションがされてないであるとか、まあ、そういうそのいろんな、なんていうの、時代ごとに収蔵作品が非常に多い時期と、少ない時期、どの時期から写真が入ったのかとか、版画がどこから入って、どの何年から入ったのかっていうような、うん、そういうことが、まあ、リストだけで分かるっていうところは非常に興味深いところでありましたね。
へえ、はい、いやあんまりそういうふうに考えたことがなかったんですけど、確かに美術館に収蔵されるということは誰かがそこにこう集めたというか、
そうです
っていうことですもんね、はいはい、へえ、なるほど、そうか、あの、まあ、そういうあの見られていないところ、今回出ていないところにもこうスポットを当てたというようなところになりますかね。
はい、うん、結構作品、まあ、紹介いただいた通りなんですけれども、はい、わざわざ何か見られてないところを狙っていくっていうわけじゃないんですけれども、どうしてもこう、目立つものがある裏側にどういうストーリーであったりとか背景とか、まあ、歴史があるんだろうっていうところに普段やっぱり興味があっていろんなものを見てるので、まあ、今回も、自分では木村さん飯田さんの作品を選んでるんですけれども、それ以外のもの、選べなかったものについてやっぱりこう考えたいっていうのがあって、パフォーマンスではこう字を書くとか、
はい、
選ばれてない作品のタイトルを書いていくであるとか、まあ、そういうことをしていたっていうのがあります。
あ、そうなんですね。じゃあ、 あの高橋さんが、まあ、あの今展示されてるんですけど、それ以外のお部屋が5つありますけれども、そちらで高橋さんの中で気になったおすすめのものとかありますか？
はい、一番やっぱりこう個人的な興味としてあるのは、今回は作家が、現存する作家がコレクションを選んで、展示をするっていう企画であると思うんですけれども、はい、実は最初の部屋に、竹内勝太郎、加藤和夫さんという、この、美術館の学芸員ですね、以前、まあ、初代の学芸員、開館当時からいた学芸員であったり、早くに勤めた学芸員の方がどういうふうに作家と、対話をしたり、作家に対して文章を寄せていたのだろうというような展示があるんですけれども、
はい、
その部屋非常にこう、なんていうんですかね、クラシックなスタイルなんですけれども、テキストとこう作品を比較してみるであるとか、そのお二人が残した書籍がも展示してあるんですけれども、うん、そこは非常にあの自分の関心と非常に近くて、
はい、
面白かったのと、普段やっぱり学芸の方っていうのは表にこう出てこない方が多いというか、まあ、なかなか自分がこう前に出てやるっていう立場じゃないと思うんですね、あの作家とか作品が前面に出てくるっていうことが普段ですので、
はい、
なのでそういうその関係性みたいなことを展示されたのは非常に、個人的に面白く見ました。はい、
なんかあの私も拝見した時に これを読んで作品はあちらですっておっしゃっていただいたので、展示の方からの分かりやすかったのと、なんかこう本当にその考えてらっしゃるのがよく分かって面白い展示だなと思いました。そうか、ぜひそこもあの見ていただきたいと思います。はい、であの京都市京セラ美術館といえばあのリニューアルしてもう姿がすっかり変わったんですけれども、
はい
はい、あの率直なご感想を教えていただけますか？
はい、いいに決まってるって言うとおかしいんですがですね、なんかまあ僕個人的には卒業制作って本当20年以上前ですけれども、
はい、学生の時
のですね、学生の時にあの、はい、展示でそこでやったことがありますので、やっぱりその時の印象が、まあ、よく言えば非常に重厚で歴史の重みがある、空間だったんですが、
はい、ま
あ、率先がね3月とか、あ、2月とかか、
うんうん、
あの非常に冬だったので、曇天の元のなんか重い建物っていう印象が強くて、
確かに曇り空が多いですからね。
はい、でそれから比べると姿がすごく大きく変わったわけではないんですけれども、うん、非常に明るくて、うん、かつまあその歴史の建物自体の歴史のこう厚みっていうのは言ったらいいんですかね、いろんな衣装がしっかり見えるように、リニューアルされていて、実は昔からあの美術館を知ってる人もあちこちにその今まで 見てきた、まあ、記憶みたいなことがちゃんと置かれているっていうところが非常にこう自分の経験としてもなんていうんですかね、いいなと、美術館をぐるぐる回ってみたいなというような空間に、
うん、
あの建物を回りたいなというような空間になっていると思いました。
はい、ありがとうございます。はい、さあそれではあの最後にあのラジオを聞いてくださっている皆さんにメッセージをお願いできますか？
はい、 この、京都市京セラ美術館の1周年記念展の、コレクションとの対話6つの部屋なんですけれども、じっくり見ようと思ったらすごく時間がかかる展覧会なんです、
はい、
特に一つ一つ情報量が多いので、本当は願わくば2周していただきたいなとか、まあ1回展示室を戻るのも別にルール違反ではないので、あれを見たら、あ、もう1回これどうなってるんだなっていうふうに見ていただくような、それぐらいの非常にこう見応えのある展示になってますので、ゆっくり時間をとって見ていただけると非常に嬉しいです。
ありがとうございます。さあ、その今お話しいただきました京都市京セラ美術館開館1周年記念展コレクションとの対話6つの部屋、こちらは12月5日まで開催されています。京都市京セラ美術館で、ぜひお越しください。休館日月曜日になっていますのでお気をつけください。開館時間は、午前10時から午後6時までです。観覧料など、一般の方が、1000円、そして大学高校生が500円、中学生以下は無料となっていますので、できればお子さんも一緒に、ね、体験されるといいかなと思いますし、おっしゃったように2周回るのもいいですし、2回3回といらっしゃるのもいいのかなっていうふうに思います、はい、まだチャンスございます。12月5日まで開催中ですので、ぜひいらしてみてください。今日はどうも興味深い、まだまだ聞きたいことがいっぱいあります。またぜひお越しになってください、
はい
はい、本日お越しいただきましたのはコレクションとの対話6つの部屋の作家でいらっしゃいます高橋光平さんでした。高橋さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。